はい、これでいきますか。
はい、じゃあ、
はい、はじゃあ、じゃあ今回はいつも通りにやりますか。
そうですね、
うん、
せーの、フリーダム。
フリーダム。
フリーダムじゃ
ちょっと前回引きずっちゃったね。
せーの、
アンニョンカズハセヨ。
アンニョンカズハセヨ。
私はラジオ、わたらじ。こんばんは。深夜のお供、カズハセです。
深夜のおやつ、後藤です。
うん、
今日は、
はい、
僕も、具体的にはまだ見えてないんですけれども、
はい、
カズハセさん、なんか昔からその無類のサイクルロードレース好きでいらっしゃるカズハセさんからおすすめの 本があるということで、
はい、
その話が聞けるということで、
自分ですね、ここ4年前ぐらいから、サイクルロードレースをですね、
自転車ですよね、
自転車
の
公道を走るやつですね。
僕が知ってるのはうん、ツール・ド・フランス、
うん、そうそうそう、
あれもその一つ、う
ん、あれが、まあ、最高峰、
あ、最高峰、うん、
サイクルロードレースの
最高峰、ね、なんか皐月賞みたいなことですか。
あれ皐月賞、
皐月賞ってなんかこう、うん、オールスターみたい な
こう、あ、そうなの、
違うか、
競馬だと有馬記念じゃ
ん。有馬記念怒られる。
有馬記念とジャパンカップか。
あ、なるほど、
うん、まあこのねサイクルロードレースっていう日本だとまあ馴染みがないけど弱虫ペダルでまあね人気が出つつあるんじゃないかっていうこのスポーツ。
中野
光一とはまた違う。光一はねあれはトラックだね。競輪とか。あれは室内をぐるぐる回るやつ、
はいはいはい、
ロードレースはですね、公道をですね、まあ、要はマラソンみたいなもんで、
ね、
舗装されたところを走る、まあ、粗い道を走るマウンテンバイクみたいなやつもあるんだけど、はいはいはい、これはあくまで舗装された道でたまにですね石畳を走るんだけど、うん、ヨーロッパは結構石畳がいまだに残ってて、
石畳結構大変そうでしょ。
そうそうそう、これはね、今日紹介するですね、本に出てくると。
何も悪そう、自転車も壊れそうな気がする。
あ、そうだね。なんか尻がね大変な音になりそう
だ、ね、尻大変になりそうですね。デコボコデコボコデコボコ、
そうそう、これはですね、まあ、ヨーロッパで、活躍してたですね土井幸宏っていう選手が、書いたですね、これは、まあ、ドキュメンタリー本っていうんですか、
うん、
敗北のないレース、僕の見たサイクルロードレースっていう本を今回は初めて渡らじ本を取り上げる、うん、本っていうか漫画以外の本を取り上げるってことで、
う
ん、
そうですね、漫画はね、やたら語りましたからね、
そうですね、でですね、これ土井幸宏って知ってます？
知らないです。
あ、知らないですよね。
土井幸宏の雪はスノーの雪ですね。
そう、スノーだね。うん、土井貴子の
スノーが
最近亡くなっちゃったね、土井貴子。
広いと書いて、
うん、
幸宏。
そう。で、この選手の本なんだけど、まあ、単純に一選手がね、
うん、
まあ、頑張って向こうで活躍して結果を残したっていう本。うん、じゃないん
じゃない、
実は
じゃない、
これは結構裏側が暴露本に近い感じの本で、もちろんサイクルロードレースの面白さも、ちょっと垣間見えるんだけど、その裏覗いてきた裏の世界も、
うんうん、
紹介してる本なんですけども、
裏っていうとやっぱりその、うん、なんていうかスポンサーとかお金とかそういうことですかね、
うんうん、そうそうそう、でですね、まあ土井選手っていうのは向こうでですね、島野って知ってる？島野っていう会社。
島野。あ、自転車の。
うん、
たまになんかギアチェンジのギアのところに島野って書いてある。
そうそうそうそう、
自転車
見ますね。あれは実は世界的なメーカーで、サイクルロードレースプロのヨーロッパがまあ主戦場なんだけど、
うん、
ヨーロッパで走ってる、プロが乗ってる自転車のほとんどがシマノのあれ機械使ってる、日本では釣りのさ、リールとか
自動で巻ける、
うん、の方が多分有名なのかもしれないけど、で、まずね土井選手はまず、まあ、アマチュアですごい日本にいる時もすごい強かったらしくて、
うん、
まあ、ほとんど敵がいなかった。
アマチュアっていうのはあるんですか？
要は、
アマチュアのロードレース。
そう、アマチュアのロードレースっていうのがあるんで。
趣味の人たち。
いやいや、
サークル活動、
本気で、本気で。
本気の。
本気の。
すごいですよね。
で、ドイツ選手はですね、まあ、日本で小さい中学生ぐらいから始めたのかな。まあ、とにかく敵が、いなかったと。最初はね、スキーをやってて、山形出身なんだけど、
はい、
スキーをやってたんだけど、一緒に、まあ、自転車もトレーニングになるっていうんで、自転車も始めたと、でだんだん自転車にのめり込んでって、ですね、
大体何キロぐらい走るの？
これがですね、プロの、今ヨーロッパでやってるようなやつだと1日200キロ以上走る。
うわ、
しんどい。自分
何時間ぐらいなんですか、それ200キロ。
5時間とかかけて走るよね。だから中継は途中から始まったりする。
ああ、なるほど、
うん。いや、まあ、とにかく過酷なスポーツなんだけど、
スポーツですか、これは。
スポーツでしょ。
そうですね、
スポーツだね。
スポーツ、
うん、スポーツ。これはね、だんだんね、これスポーツと言えるのかっていう話になってくるんだけどとにかく過酷で、まあ、全部乗ってる間に済ますと。おトイレも食事も全部済ますのよ。
どうやって？
とりあえず食事は、何、こういうバーみたいな、なんていうの、
一本満足バーみたいな
プロテインバーみたいなやつを、はい、あとジェル、こう
ウィダインゼリー、
ウィダインゼリーみたいなやつとか、 あと、まあ、バナナ、
ね、
バナナね、バナナよく食ってる。 あとコーラ、
うん、
コーラもよく飲んでる、うん、
むせそうですけどね、うん、
とにかく乗ってる間に何千キロカロリー消費するから、うん、それを穴埋めしなきゃいけない。
あ、そうか。
そう、だからなんかお腹を満たすというよりかは使ったエネルギーを補充しながら走るで、これで
運転、うん、なんだ、車、うん、運転しながらガソリン入れる
みたいな。そうそうそう、そういうこと。
でその、うん、インプットはいいですけど、アウトプットはどうしてる？
アウトプットは
リハビリパンツあるんですか？
そっち方面詳しいからね、
ごと。そう、介護と仕事してますから、ね、うん、
いや、ペロンペロンって出して、例えば乗りながら出しちゃったり、うん、あと止めて脇っちょでやったり、
タッチション、
うん、する。で、
それどっちでもいいんですか？
いや、欧米人は長いから、ホースみたいになってっから、
はいはい、
できるんだと思った
。でもそれもし後輪とかに巻き込まれたらどうするんです
それリタイア、リタイア
サイキフの、
サイキフの、
スタンドがね、
そうそうそう、
スタンドがやられると本体がやられます、
ね、何はスタンドなのかっていう。まあ自転車、このサイクルロードレースで使うロードバイクにはスタンドがないから。
なるほど、うん、
でですね、まあ、そういう
コンビニとか寄るときにはもう立てかけとくしかない、
うん、そうだね、うん、そうだね。よく注意深く見てると、ああいう人たちって脇っちょになんていうか立てかけて、なんかチェーンでつないでる、
うん、
まあ、でね、こういうスポーツあんまり日本では知られてないけど、土井選手は、まあ、小さい頃から、両親がちょっとね自転車そういう系のことをやってたのかな、うん、で、まあ、アマチュア時代は敵なしだけど、一人だけ別府選手っていうのが、うん、いて、この人だけは、ライバルだったんだけど、でね、やっぱりロードレースを志そうっていう人はみんなヨーロッパに後々行こうって思う、
うん、お金かかりますよね。
そうだね、
アマチュアとはいえ、だって車体だけでも、うん、
結構高い、うん、高い高い
ですよね、
うん、いいやつだとね50万60万する
ね。そうですよね、
うん、で、この荒城選手はですね、
誰ですか？
荒城選手はまた後々出てくる、ね、
はい、
土井選手は、はい、まあ
急に知らない人出てくる
、まあ、このまずアマチュアで、実績を残していくと、
はい、
まあ、まず大学に入ったんだけど、そこに馴染めず、
自転車部あったんですか？
そうそう、自転車部があるところに入るんだけど、うん、なんかねすごいスポコンで
出た、
なんていうのかな、しのぎじゃなくて、
可愛がり、
可愛がり可愛がりですごい嫌になっちゃってでも勝ちまくってたらしいの、
うん、
でそこで島野からお声がかかって、島野の2年だね、2年の時にお声がかかって、うん、島野レーシングに入ったと。でそこにはですね、あのすごい、日本を代表するような選手が当時、ゴロゴロいたらしいんですけど、
なんか漫画っぽい、
うん、でここでなんかねすごい楽しい、楽しくもあり厳しくもある、
切磋琢磨して、
そうそう切磋琢磨して、これで力をつけてヨーロッパへ行くぞと意気込んでたら、
うん、
なんとですね、
なんと
次の年、
うん、
あの島野がですね、あのオランダのチームと合併して、うん、スキル島野って言っていきなり、うん、あのプロコンチネンタルチームになっちゃった、
はい、
これねプロコンチネンタルチームっていうのはあの
F1 の、うん、マクラーレンホンダとかそんな感じですか、
う
ん、
2部リーグね、J2 みたいな、J2 だけど天皇賞出れるみたいな、
あ、はいはい、
あの J2 なんだけどうまくいけばツールドフランスなり、
うん、
あの向こうのでかい大会に出れるぞというところ、うんうん、いきなりプロ2年目で、あプロじゃない、これ実はですね島野に入った時はね契約社員として入ってました。でまあ本格的にやり始めて2年目でいきなりヨーロッパに飛び込むことになると、
うんうん、
でそれまでね土井選手はすごい生意気な、うん、自他ともに認める生意気な性格の
顔と
人だったみたいで、
あこんな感じ、
うん、
あはいはい、でまあ年下、
うん、若いよ、
若い、
まだまだね頑張れると思うんだけど、
あまだ現役ですか、
そうだよ、
あそうなんですね、すごい、まあ、2年連続でブエルタ・ア・エスパーニャを完走、現段階でブエルタを完走した唯一の日本人選手、何ですかブエルタ、
最初にそれを言った方がいいかブエルタ・エスパーニャっていうのはあのグランツールっていうのがですね、あのヨーロッパ戦線にはグランツールっていうのが3つあってですね、あのツール・ド・フランスがまあ一番有名なグランツールね、
うん、
で要するに20日間ぐらいかけて、
うん、
その国中を回る、
国中、
うん、毎日200キロぐらい走って、
あ、はいはいはい、
であの1週間に1回ぐらい休みあるんだけど中は3回ぐらい休みあるのかな、うん、であのぐるぐる回る、その中には平坦なとこだったり山があったり
するんだけど、 あれと間違えてた、僕はあの、
うん、
なんだっけ、なんかアフリカの希望号まで行くやつ、
バリ高じゃねえか
バリ高と間違えて
あれ人力じゃない
あれはガソリン、
俺あれ聞くたんびにあの仮高っていう仮高あるってまいやで、あのそういう20日間ぐらいかけて走るグランツールっていうのが3つあって、シーズンから、うん、最初からあの行くとジロデイタリアっていうイタリアのやつがあって、
うん、
ツールドフランスが夏にあって、うん、ブエルタエスパーニャっていうのが、シーズンの終わりにあると、
うん、
でその最後の、
うん、
ブエルタエスパーニャを2回完走したと、
完走、うん、はすごいって、
完走はすごいこと
だ、すごいんですか、
あのねちょっと具体的な統計を持ってるわけじゃないけど、全体の多分ね2割ぐらいはリタイアすると思うよ、2、3割はリタイアする、
うん、
でしかも、このブエルタにおいて土井選手は、うん、これがねあのまたね一から説明しなきゃいけないんだけど、
いやしてください、
このねサイクルロードレースっていうのは、うん、チーム個人競技でありながらチーム競技だ、
はいはいはい、
あの9人1チームなんだけど、
うん、
9人で1人のエースを勝たせると、
うーん、
あ8人で1人のエースを勝たせるのか、
はいはいはい、
で、
はいはい、
なんでかっていうとこれ時速40キロぐらいを過ぎると、
うん、
あの風の抵抗がすごいらしいの自転車って、
あ、はいはい、
で要するによなんかちょろっと見たことある人は分かると思うんだけど、一列に並んでさ、
あ、はいはい、
あのなんかやたらと同じ色のジャージの人たちが一列に並んで走るんだけど、これ何やってるかっていうと、一番前の人だけ辛いのよ、
はいはい、
もしかしたら 2,3 番目の人もちょっと辛いのかもしれないけど、で要するにエースをゴールの近くまで高速で連れていくために他の8人は順繰り順繰り風よけになると、でもう風よけの仕事が終わったやつはだんだんちぎれてくる、で最後の、エースだけになってエースがゴールに飛び込むと、
そういう、まあ、じゃあ、うん、みんな 元は風よけだったけど、うん、その下積みを経てエースになっていったりとか、うん、そういう。
それはね、またね、
そうでもない、
ここがね、脚質って言って、
脚質、
あ、足の質、うん、
あ、なるほど、
要するに向き不向きっていうのが人それぞれある。
競馬馬みたいですね、
うん、そうそうそう、競馬ね、最近スプリンターとか言うじゃん、うん、あれスプリンターステークスとか、うん、あれ多分短距離走るんだと思うんだけど、はい、あれと同じでサイクルロードレースもスプリンターっていうのがいる、うん、でスプリンターは、短時間に高出力で走れる、
うんうん、
すっごい短い距離をものすごいスピードで走れる人はスプリンターっていう、
うん、
でこういう人が勝つパターンっていうのは平地ね、
はいはい、
真っ平ら、ゴール近辺が真っ平らになってる場合、うんうん、は要するに高速で走って、5,60 キロでバーって走りながら、前にいる足とがどんどんちぎれてって、うん、最後に発射台って言うんだけど、うん、
ちぎれた人たちはもう走るのやめちゃうんですか？
もうやめちゃう、
終わり、
うんうん、あ、やめちゃうけど、一応ゴールはする、
あーゴールはする、
うん、で、そういうのがスプリンターって言って短距離ね、うん、でクライマーっていうのがいて、クライマーは山登りが得意、そういう人は大抵痩せて足が長いか、うん、体が小さいかが多いんだけど、
流すね
よ、うん、流すねよ前回のブレイブハートのエドワード一世、
エドワード一世、うん、
エドワード一世ぐらいでかいとちょっと自転車、
エドワード一世全然役者はでかくなかったですよ、なんか
そうだった
あんまりでかくなかったよね、
顔はでかかった、
息子の方がでかかった、うん、メルギブには負けますけどね、顔のデカさ、
メルギブは顔でかいから、まあ、自転車はね基本みんなね痩せてるね、
うんうんうん、
痩
せちゃうんでしょうね、うんうん、食べても痩せそう、うん、
で大体ねスプリンターはむっちりしたとか筋肉質が多い、筋肉太い、足が太かったり、うんうん、でクライマーは足が細くて、
あ、なるほど、
でパンチャーっていうのもいて、
パンチャーは
中ぐらいの山を細かく登って速い人、
うん、なるほど、ね、うん、でじゃあちょっと、うん、いくらかやってみて、うん、あ、俺は多分パンチャーだなみたいなのがだんだん分かってきたりみたいな、
だからでね、土井選手はね最終的にはアシストとしての喜びを見出していくことになるんだけど、
はいはい、
これはねブエルタでね、1回のブエルタで5勝をチームが挙げることになるんだけど、うん、5勝を挙げるっていうのはすごいことで、うん、当時デゲンコルブっていうドイツ人がいたんだよ、
変な名前です
よ、うん、そうそうい
いですけど、
デゲンコルブっていうね結構
滅びそうな名前ですよ
これはね、
それがエースだったんですか、
そうそうそう、ええ、でグランツールっていうのはさっき言ったように20ステージ、だいたい20ステージぐらいあって、
はいはいはい、
その中で平坦ステージっていうのは限られるのよ、
うんうん、
で一個一個のステージの優勝とは別に総合優勝っていうのがあって、総合優勝は全部を通して一番早いタイムでゴールした人が、はい、まあ一番栄誉ある賞なんだけど、それとは別にステージ優勝、1回1ステージ1ステージの優勝っていうのもそれなりに価値が、
スティールボールランみたいですね、
あ、そうそうスティールボールランは完全にこのサイクルロードレースだなと俺は思ったんだけど、ジョジョの、
はい、
で、20ステージあるうちで5勝するっていうことはほとんどの平坦ステージで優勝した、
取ったと、すごいです
、ね、その時に土井選手は、序盤
スプリンターなんですか、土井選手は、
土井選手はねスプリンターではないけど、多分だけど、
その平坦、
長距離を高い、うん、高い出力で走り続けることが得意だと、400ワットとか書いてある、なんか高い ワットでやるの、ワット数でね、彼らは、
あ、その 発電に換算したらこいつはどれだけ発電したかっていうこと、
それがね、自転車についてるんだよ、
はいはいはい、
これがね、まあ、この本人でもね、これキーになってくるんだけど、それがね、パワーメーターって言って、これ土井選手が競技を始めた頃はなかったらしいんだけど、
はいはい、
まあ、土井選手はとにかく、ゴールの10キロ手前までぐらいに選手を連れてくっていう役割をずっとしてて、ゴールが近づくにつれて、要はスプリンター並みの足が必要になってくる、
うん、
要するにスプリン どんどんスピードゴールに向けて速くなっていくから、そのいいところに、エースを連れてく、そいつも相当速くなきゃいけない。
そうですよね、うん、で、うん、ゴールに近づくにつれて速くなっていくんだ。
そう
は過酷です、うん、
だから土井選手は
もう、うん、ゴール直前とかで、う
ん、こんな
すっごいもつれたりしたらめっちゃみんな
転ぶとすごいことになるよ。結構ゴール前で転ぶ。
転ぶっていう、まあ、転ばないにしてもすごいあれですね、う
ん、あと肩ぶつけたり
興奮しますね、
うん、あ興奮する、すごい見てて、うん、
別にもうギリギリで離さとかあるんですか、
うん、あるうん、なんつうの精神
ビデオ判定、
そうビデオ判定やる。
へえ、
うん、で最後自転車をこうグワって前に出すんだけど、はい、どんぐらい投げ出したか見て勝ったり、投げ出しがうまいやつとか、でですね、まあ、土井選手はここに至るまでがすごい大変で、さっき言ったみたいに、1年目、日本でシマノレーシングで過ごしたんだけど、いきなり2年目からヨーロッパで転戦しなきゃいけなくなったと、
コンチネンタルか、
うん、コンチネンタルチームで、でですね、ワンデーレースっていうのがあって、うん、さっきのグランツールとは別に1日で終わるレースね、うん、まあ、200キロぐらい走るんだけど、うん、で、クラシックレースって言って、
ちょっと、うん、どのこのサイクルロードレースも9人制なんですか、
確かそうだったと思うよ、ワンデーレースも、ちょっと、不勉強ですけど確かそうだった、まあ、そんな感じ、とりあえず、で
9人ってすごいです。
日本人はね3人行ってたらしいんだけど、はい、島野から、他はみんなオランダ人 で1人だけドイツ人がいたのかな、まあ、とにかく、30分しかついていけなかったって最初の方は、
はい、
要するに 5時間4、5時間走るレースで30分しかついていけなかったね。で石畳とか走ってたんだけど、はい、もう全然ついていけなくて、うん、でもうオランダ人に罵声を浴びせられながらでもうなんかね、島のハウスっていう寮みたいなところで日本人3人で住んでたんだけど、うん、だんだん口数が少なくなってきて、うん、どんどん中が険悪になってきて、うん、でやることがなくて、うん、ジブリ映画ばっか見てカップラーメン食ってたらしいなで、まあ、地獄のような日々を過ごした、
うん、
で2年目にね、ポール・マルテンスっていう、ドイツ人のアマチュア上がりのめちゃくちゃ速いやつが入ってきて、うん、この人にパワーメーターを使った練習を、しろと、
うん、
で一緒に練習し始めてだんだんね力がついてきて、だんだんリタイアせずに走れるようになっていくっていう下りがね、これはすごい
感動的な、
なんていうのかな、こう一旦地に落ちたところからまだやれるぜっていう実感をつかんでいく下りは、ここは結構スポーツものとして、ね、
よくできた
上がるところで、
ドラマとしてはいいですね、うんうん、ポイントになりますね。
でこっからもうどんどん甘いところも暗いところも味わっていくっていうところなんだけど、うん、これねすごい赤裸々に書いてあることはやっぱりね、ドラッグについてのことだね。これ自転車、はいはい、サイクルロードレースとドラッグっていうのは、うん、あ、ドラッグというか なんていうの、
増強剤みたいな、
増強剤、ああいうのなんていうんだっけ、
筋肉増強剤、
ああいうのをスポーツで使うことを、ドーピングだ、
ドーピング
で、ここね数年前から10年間ぐらい、うん、ツール・ド・フランスの優勝、歴代優勝者は全部剥奪されてるの、
うん、
で一番有名なのはアームストロングって言って、うん、アメリカ人なんだけど、うん、なんと7連覇ツール・ド・フランス、うんうん、7連覇全部取り消されたの、うん、要するにドーピングしてたと、うん、で、まあ、なんか仲間内の選手にも強要してたと、うん、アシスト勢っていうのが発覚しちゃって、他にもいろんな有力選手の記録が抹消されてるんだけど、で、土井選手もその実情を見ちゃうんだけど、自分はJスポーツっていうケーブルテレビ、うん、J スポーツ4っていうのがもう日本でほぼ NHKBS がたまにツール・ド・フランスやるけど、 それ以外だったら、まあ、ほぼ独占でサイクルロードレースやってるんだけど、自分は見ててそんなに薬やってんのかって思ってなかったのよ、うん、で、つい最近フランク・シュレックっていう結構有名な選手が、うん、あのドーピング問題であの出場停止になっちゃったんだけど、はい、それについて土井選手は、うん、こんな辛いスポーツではドーピングしなきゃ やってらんないんだよってつぶやいたんだって、うん、ツイッターで、うん、そしたらものすごい批判の嵐が巻き起こって、うん、日本のサイクルロードレースファンから、
はいはい、
で土井選手はそれはおかしいと、
うん、
みんなやってるって、
うん、
俺は見たっていう、
うん、
自分はテレビで見てると、うん、そんなにやってんのって思うんだけど、うん、彼らはテレビがあのサイクルロードレースの中継っていうのはだいたい映像は2パターンあって、うん、選手たちと並走して走ってるバイクカメラの映像と、うん、あのヘリコプターの空撮の映像、はいはい、この2パターンがだいたいあるんだけど、うん、彼らはバイクカメラがこうあれ重たいらしいの、重たいからこう下ろすじゃん、うん、下ろしたの見計らってめちゃくちゃ飲んでるらしい、
あその飲み物の
錠剤らしい、
錠剤、
うん、
あじゃあもう、うん、こぎつつ、
要するにもうこぎつつ飲んでる俺てっきり、ね、試合前とか
試合前とか注射とかするの、
注射とかなんか、大リーガーとかなんかよく注射打つっていうから、それ注射打ってるのかと、まあ注射も打ってるんだけど、要するに何が一番きついってゴール前で、さっき言ったようにゴール前一番頑張んなきゃいけないのに、うんうん、ゴールまで200キロぐらいあるね、こんなん頑張れるかっていう話がある。だからゴール直前に痛み止めを飲む。
うーん、
でこれ本に書いてあったすごいのは A と B がある、うん、これはね、
なんかロキソニンみたいなものを飲むのかな。
ロキソニンって何ですか。
なんかあのよく売ってる頭痛薬とか、
あ
痛み止めです。
これがね、チームドクターがね僕に A、B という2つの薬を渡してこう言ったって。どっちも合法らしいので、A は痛み止めで、B は、心肺に、なんだ、ですね。まあとにかく
呼吸とかがちょっと
楽。とね、興奮状態になった気がした。B を飲んだら、
うん、
まあ多分だけど心肺をこうなんつうの活性化させるような薬。うんうん、これは要するに当時は。どっちもダメではなかったと、
はいはい、
A は一定以上の使用が後に禁じられるけど、 B は監視プログラム下にある、監視プログラム下だから、これは問題あるかな、でもまあ罰しはしないよみたいな、
うん、
で、これをまあみんな持って、薬持ち歩いてて、これペインキラーって言われてるらしいけど、
うん、
A は、
うん、
でこれがねすごいの、もっとすごいのが C っていう薬があって、うん、これは末期がんの患者にも使われると、めちゃくちゃに強い鎮痛剤で、うん、モルヒメ並みの効果、
はいはい、
これは飲みすぎるなよって、
麻薬だね、うん、
で結構今でも突然有力選手が問題の、うん、使ってたっていうので、そのフランク・シュレックの時もなんかね、どっかで食べた肉にそういう環境ホルモン的なのが入ってたんじゃないかみたいな言い訳をしてたはずなのよ確か。でまあ俺はそれを信じたいと思ったんだけど、土井選手から言うとみんなやってると、それはまあで日本人はちょっと何こうサイクルロードレーサーを神聖視しすぎてる、スポーツ選手だって人間なんだから、勝たなきゃいけないけど辛い時は、
それなんていうか分からないですけど、
うん、
なんていうかそういう錠剤でこう、うん、パーッと飲むやつなんであれば、
うん、
なんかもうただ身体検査とかすりゃ済む話じゃないですか。
いやだからこの薬は、
うん、
だからそのフランク・シュレックが引っかかった薬が何なのか、もしかしたら結構、かかりかねない薬だったのか、ちょっと詳しいことはよく分からないんだけど、あと毎回
例えば
チェックしてるのかどうか、
完全に、
うん、
錠剤は全部禁止っていうことにしちゃうと、
うん、
あまりにみんなバタバタ倒れちゃって盛り上がらないとか、うん、そういうなんかこう 裏の本音があったりするとか。
でもさ無理でしょ全部禁止にして。まあレース中に飲むなっていうことはできるかもしれないけど、でも全てのさあの集団と逃げとで結構バラバラになる時あるんだよ。で全部を監視するのは実質不可能で。
でも そのアームストロング7連覇のあれが取り消しとか、うん、そういう一応その、うん、ドーピングには結構厳しく対処するっていう方向には進んでるってことだ、
うんうんうん、
じゃあ土井ちゃん、うん、結構じゃあ
でも厳しい。俺はこれを読んでだからもうかなりクリーンになってるんだと思ったんだけど、はいはいはい、それが当たり前だとこの人は言ってて、もっとねひどいこともあるって言ってるんだけど、まあこれはちょっとあの、もし読む人がいたら、まあ、もっとひどいことも行われてるっていう風な話もあるんだけど、結構裏側が見られて、結構ショックだったね俺はサイクルロードレース好きな自分としては。
ちょ例えばまあギャンブルの対象とかにもなってるとは思うんですけれども、
うん、
そういう話とかもありますか？そういうのはないか。
それは書いてなかった、
うんうん、
まあこの人自体がねあのその J スポーツの解説にもたまに出てくるんだけど、うん、結構ボソボソっと喋る感じの人であのあれ口数少ない人なのかなと思ったんだけど、結構あの歯に着せぬ感じの物言いする人で、だからこういう人が書いたからあのそういう赤裸々な部分も出していこうっていう感じになって、まあ、読み物として面白くなったのかなっていう感じはするんだよね。まあ、今回のね今年もねこれ実はこのグランツール3つあるって言ったじゃん、
うん、
で実はブエルタ・エスパーニャが一番面白いって言われてて、
うん、
で要はシーズン最後だから、うん、あのその年結果残した選手とかあの途中のグランツールで怪我しちゃった選手とかが結構まとめて出てくることがあったり、あと波乱が起きたりするんで、で今年はすごくてあのツール・ド・フランス優勝候補って言われてたフルームとコンタドールっていうのが2人とも怪我しちゃってツール中に、ツール・ド・フランス中に、でその2人プラス、ジロ・デ・イタリア優勝者のキンタナっていう、キンタマじゃないキンタナ、キンタナなんだけど、とかものすごい有力選手が来てね、5強で5強の争いをやってんの、本当面白かった、ね、残念ながら日本人は出てなかったんだけど、でですね今、日本人で活躍してる2人ですね、あの土井選手は日本帰ってきちゃったんだけど、まだですねあの別府文幸と荒城幸也、別府文幸っていうのはさっき言ったあの土井選手の、ライバルだった人ですね、で荒城幸也選手はもうちょい若い、この2人が今、ヨーロッパで、頑張ってる、まあ、他にも頑張ってる選手はいると思うんですけども、まあ、有力選手といえばこの2人で、ツール・ド・フランスにも出てると。ですね、自分はねよくあの父親も好きで、まあ、父親が先に好きだったんだけどサイクルロードレースは、はい、父親とよく話すのが、テニスのグランドスラムあるじゃん、
はい、
あれ三大大会だっけ、あれも
四大大会
かな、
全英、全米、全豪、全仏、
あ、四大大会、あれで優勝、日本人が優勝するのが早いか、グランツールで日本人がステージ優勝を上げるのが早いかっていう風に話をするんです。
ステージ優勝っていうのはその、
うん、
総合優勝じゃなくて、
一個一個のステージ、
一個でもいいから、うん、なるほど、
うん、まあ、こんな感じで、結構、サイクルロードレースはですね、日本では まだまだマイナースポーツ、
うん、
もう日本の嘆かしい現状みたいなのもこれ載ってるんだけど、うん、だから、
どこにいればいいか分かんないっていうのはちょっとありますよね、客としても。あ、だってすぐ行っちゃう
し、そうそうそうそう見るんだったらね、自分は、夢としてはやっぱりツール・ド・フランス行って山を見たい、
うん、
山がねやっぱりね、終盤は大体山なのよ、総合序盤は結構平坦でステージ優勝を上げてく、スプリンタータイプがステージ優勝を上げてって総合争いはない、で中盤あたりからだんだんすごい山になってきて、あとタイムトライアルっていうのがあって、これは一人で走るやつ、一人ずつ、3分おきぐらいに一人ずつ走ってくる、
また別の日にやると、
それは1個のグランツールの中に、2から3ぐらいかな、 あの個人 TT と個人タイムトライアルとチームタイムトライアルっていうのがあって、個人タイムトライアルは完全に1人で走って、うん、チームタイムトライアルはその9人で列になって3分おきにぐらいにチームが、チームだけで走ると、うん、それのタイムを競う、そういうのもありつつ総合優勝っていうのはそのタイムトライアルと山で大体ね決着がつく、うん、で終盤は山なんだけど山ばっかりになるんだけどそこはねもうすごい燃えるね見ててもうヒーヒー言いながらみんな行くね、うん、もう削り合いみたいな感じで、うん、もう命の削り合いみたいな感じで
山になるともうなんていうんですか風よけとかそういうのも
そう風よけあんま関係なくなってくるから
関係なくなりますよね。
終盤は本当に総合のチームのエースって言われてる、総合のエースの本当優勝争いしてる選手だけになるね、うん、でね不思議とねさっき五強って言ってたけど一、うん、人はちょっと、リタイアしちゃったんだけど金棚はでその4強が最後残るんだけど不思議とねやっぱその4人だけになる、うん、
それをちょっとみんなも見たいし、うん、それをチームメートもそうしてあげたいみたいなのが働くんですかね。
そうでやっぱり責任感そういう風に求められてるからエースたちもやっぱり俺が頑張るっていう風な感じで、最後は行くのかなっていう精神がすごい重要なスポーツだなと思うからやっぱり結果的にはそうなるのかなって思うんだけど、いやこれはね面白いって思うまでが長いんだけどこれもあの結構ね面白いって思うまでね5年ぐらいかかったんだけど、
それそれ例えば、うん、なんかこうなんか作業しながらとか、うん、こうずっと見てるんですか。その
あ作業しながら見ることも多いね、うん、あの結構、勝負が動かない時間が結構長いから、うんうん、ただいつ勝負が動くか分かんなくて、うん、平坦で今日は動きないかなと思ってたら横風が吹くと動く、ね、要はこう走ってて前から風が吹いてる分には、うん、さっき言ったアシストの意味があるの、うん、要するに一番前の人がきつい、だけど横風が吹いちゃうと全員がきついじゃん、
うん、
そうなると中切れって言って集団がこうブチって切れるんだよ、うん、そうするともし後ろに総合争いしてる人がいるとものすごいそこで全体の順位に変動をきたし始めるから、あとね逃げと集団の関係とかね、逃げを容認したりわざと容認したりするんだけどそこら辺のね駆け引きがね本当に面白くて、総合を取るかその日のステージを取るかとか総合に関係ないチームは逃がしてもいいとか、
うん、あれですね、うん、じゃあツートフランスの時期なんかは、うん、ちょっとあれですね、うん、今日はどうなの、今日はどうなの、
そうだね、うん、まあなかなかあのこう現なんつうのリアルに会ってそういう話ができる人っていないんだけどツイッターでハッシュタグで J スポサイクルで、はいはいはい、ツイッターしてる人は結構多くて、
やっぱりみんな、うん、求めてるでしょ
うね、そう仲間を求めてるんだなと思って
話せる人、
うん、
あじゃあツイッターなんかはあでもツイッター見てたら楽しそうですね、みんなで、うん、
みんな選手にあだ名つけたりして呼んでたりして、まあ、ということで今回は敗北のないレース、僕の見たサイクルロードレース土井幸宏著について、語りました。
いや新鮮な世界、ありがとうございました。
ありがとうございます。喋りたいだけ喋らせてもらいました面白いと思っていただけたら、うん、幸いですけど、
ありがとうございました、
ありがとうございました。